ここは岩手県北二戸市にある辺野辺野探偵団。日夜さまざまな調査依頼が飛び込んでくる。その謎を解くべく腕利きの探偵たちが謎に立ち向かっていくのだ。さて今回は一体どんな依頼がやってくるのだろうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りします。
おはようございます。辺野辺野探偵団探偵の高下隆博です。今朝も皆さんと一緒に二戸市の謎と秘密を探っていきます。さて今週の調査依頼内容は、日本遺産奥南部漆物語、安比川流域に受け継がれる伝統技術を読み解け。昨日は日本遺産プロジェクト推進室の岩崎さんに日本遺産の基本的な部分についてお話を伺った。この日本遺産に登録されたのが奥南部漆物語、安比川流域に受け継がれる伝統技術ということだが、今回はこの認定された背景について聞いていこう。とその前に、日本遺産プロジェクト推進室という肩書きが気になる。どのような役割を担っているのだろう。
これまで日本遺産を担当する、二戸市役所の中で日本遺産を担当する部署は各課でそれぞれ担当者がいて、まあ、バラバラに言ってしまったらあれなんですけど、バラバラに事業を進めてはいたんですけれども、それを今年度から日本遺産を主担当とする部署を作ろうというところで、はい、出来上がった部署になります。で、家内室となっておりまして、元は漆の里づくり推進課の中に日本遺産プロジェクト推進室を作るというところで、漆メインではあるけども日本遺産の、発信もしていくという部署になります。
あ、そうなんですね、
はい、日本遺産 その周知するための事業であったりとか、あとは地域の人たちと一緒に、まちづくりも担当しておりまして、例えばなんですけれども、天台寺の清掃活動を地域の人たちと一緒にしたりとか、あとは日本遺産を活用したイベントの企画とかも、はい、これからやる予定です。
そうなんです
ね、はい、
これまでのこの、はい、奥南漆物語関連でいうと、カシオペ FM も、
はい、
携わらせていただいたところがありまして、はい、特別番組、あれは去年かな、
はい、
放送があったりとかはしたんですけど、
はい、
僕八幡平側行ってどっかのワークショップかな、
はい、
参加した覚えがあるんです
ね、はい、そうですね、うん、認定されてから改めて地域を知るとか、地域に眠ってる宝を掘り起こそうというところで、地域の人たちに集まってもらって、地域のこういうところがいいとか、こういうものが美味しいとか、昔からこういうことを続けてやってきたというような聞き取りをしてまとめたっていうような事業を、はい、やりましたね。
やりましたね、
はい、
それでは奥南部漆物語について話を聞いていこう。そもそもあまり馴染みがないように思えるこの奥南部という言葉、まずはその成り立ちから聞いてみたい。
八幡平市から、二戸市へと向かって流れる安比川の流域では、古くは縄文時代から漆を扱う知恵や技術が息づいてきました。奥南部という名称なんですけれども、日本民族学の創始者であると言われている柳田国夫という方が、江戸時代後期の気候家の菅江真澄の、足跡をたどって昭和の初めにこの安比川流域を旅をしました、
はい、
でその旅の道中の記憶を柳田は豆の葉と太陽という本に仕立てまして、 その中で、柳田は、その中でもことに忘れがたい一つは奥南部の大豆畑の風光であったというふうに、記しています、はい、奥南部漆物語の奥南部は、柳田国男が喋ったこの言葉から来ているものです、
そうだったんだ。
そうですね、安比川流域を旅した際に、まあ、その流域を奥南部と、呼んで、そこの大豆畑の景色がすごく印象に残ったということから、はい、この奥南部を撮らせてもらいました。
そうですね、日本の民族学といえばの柳田国男先生ですね、はい、もっと使っていきましょう。
そうですね、
はい、馴染みないとか言ってる場合じゃないです
ね。そうですね、
もっと使っていきましょう、もっとも
っと、はい、発信していきたいと思います。
そうなんですね、はい、うん、やっぱその昔からこの安比川流域、
はい、
漆文化が栄えてた、はい、根付いていたってことなんですね、
はい、
まさか遠野物語でもおなじみの柳田国男先生が由来だったとは。さて、安比川流域とくくられているのは何か理由があるのだろうか。
明確にここにこの職人さんたちがいたって断言はできないんですけれども、はい、言われているのは、安比川の上流域にまず、はい、森から木を切り倒して、うん、それを器にする木地師と呼ばれる職人さんと、
はいはい、
で中流域には、木地、そのできた木の器に漆を塗る主と呼ばれる人、
はいはいはい、塗る人ですね、
はいはい、で、その塗る漆を漆の木から樹液を採取する漆かき職人が下流に住んでいたというところで、まあ、地域で一体的な漆器製作を行ってきたというものが、はいはいはいはい、根底にあります。
例えばどっか一部地域だけで全部完結ではなく、
はい、
もう地域一体で、
はい、
そしたら、まあ、安比川流域って表現になるんだなっていうのが分かりますね、
はい、
これがその今で言うと八幡平と、はい、まあ、浄法寺の方ですよね、二戸のっていうことになる、
そうですね、
わけですね、
はい、
はあ、誇らしい話ですよね。
そうですね、
それだけ昔から
って、はい、まあ、現在も安比川流域では漆かき職人が木漆を取ったりとか、
はい、
主の方たちが漆器を、塗ったりとか、うん、まあ、漆の特産地としての誇りを胸に伝統技術を受け継いで、うん、まあ、今日の日本の文化を支えているんだなと思っております。
素晴らしいですね。
ここで一つ個人的に気になることが、二戸川の人間として漆といえば浄法寺というイメージは強くあり、二戸が世界に誇る産業文化であると認識しているが、八幡平側は漆のことをどう思っていたのだろうか。
八幡平の方では漆を、ま、書いて取るっていうことは少ないとは思うんですけれども、はい、過去にはそのなんだろう、まあ、これからのお話で出てくるんですけれども、浅沢地区の方では、
はい、
まあ、半数以上の家が漆塗りをしてたりとか、はい、それこそ上流域の方では漆器になる、うん、木を伐採して生地を作ってたりとか、
はい、
やっぱり安城方面も漆が地域に根強く残ってる地域だなと思います。
あ、はははあ、そうなんですね、
はい、
二戸と八幡平の奥南部漆物語、安比川流域に受け継がれる伝統技術の大まかなストーリーについて伺った。今では八幡平と二戸、行政区分が分かれているものの、漆産業で栄えた地域であることに違いはない。つまり安比川流域とくくっているが、細かく地域ごとに漆産業の捉え方も違っているのではないだろうか。それについては明日以降の調査報告でお伝えしていく。ここまでのお相手はへのへの探偵団、探偵の高下隆博でした。
今日の調査報告はいかがだっただろうか。この番組は隔週で月曜から土曜までお送りしている。これまでの調査報告はカシオペア FM のホームページにアップしているので ぜひチェックしてみてほしい。こちらへのへの探偵団、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。